ニュージー大好きポッドキャスト、のりかほのきよらラジオ。こんにちは、ニュージー大好きののりかです。
あほりです。元気？
寒いね。
寒いね。
うん。
今日、明日が一番寒いのか。
ね。
なんか日本は、もう明日外出ないでください、極力みたいな通告が来ました。寒すぎて。
ね。
なんか水道管破裂してるとこあるらしいじゃんね。寒いくて。
するな。
気をつけようね。気をつけようがないけど。
もう寒いな。なんかタオル巻いたりしたらいいらしいよ。外の水道とか。
あ、そうなの？
うん。
へえ。え、あれでしょ？
凍らないらしい。
あ、そうなんだ。巻きに行こうかな。でも、マンションとかだったら無理なのか。
うん。外に水道あんの？
え、わかんない。構造が。え、ノリカッチはあるの？その、外に向き出して。
あるあるある。庭に水やる用の水道みたいな。
あ、そうか、そういうのも破裂してくるもんね。確かに。
そうそうそう。凍って出なくなっちゃうんだって。
まあ、出なくなることに関してはさ、別にいいけど
うん。
さ、破裂すんのはやばくない？
出なくて、凍って、でもひねるからさ、出ようとしてさ、どんどん詰まっちゃうんじゃないの？
外の水道はさ、でも、ひねんないであったかくなったときにひねれば問題ないっしょ。
ああ、そうそうじゃない。
じゃあもう外、それ、怖くて、何？怖い人は使わなきゃいいんでしょ。あったかくなるまで最悪。
タオル巻いて、ほっといてください。
おもろすぎ。まあじゃあ寒いので、気をつけてくださいね。エンディングみたいになった。始めます。はい。じゃあ、のりかさん、今週のニュースお願いします。
はい。私の今週のニュースは、
はい。
1.3倍速で授業する教員も、広がる倍速視聴、成績への影響はっていうニュースです。
はい。
コロナ禍ライン授業をきっかけに、オンデマンド授業だけでなく、ドラマや映画も倍速視聴する大学生が増えています。10秒スキップも活用して、自分の好きな人が出ている場面だけ見る、面白そうなシーンだけ見るという人も多くいます。倍速にすることによって、動画の視聴時間を短縮できて、その短縮した時間で別のことがまたできるようになるので、より多くの情報を得て、それが自分の強みになるっていうふうに考えているそうです。で、近畿大学のアンケートによると、倍速で授業を視聴したからといって、成績への影響は特になかったようです。こうした学生の傾向に合わせて、教員もオンライン授業の際には、通常より 1.3 倍ほどの早口で話すことを意識しています。さらに、ええー、や、といった言葉を編集でカットすることによって、テンポが速くて聞きやすい、集中できたと生徒からいい反応を得られたそうです。早口で話すことで短縮できた時間には、ポイントを繰り返し説明したり、質疑応答をしたりする時間に当てているそうです。っていうニュースです。以上です。
なるほど。倍速ね。
うん、する？
倍速するね。倍速っていうか、飛ばし耳みたいなのはする。
あ、10秒スキップ？
なんか YouTube の機能でさ、ここ一番再生されたスポットみたいなところ、最近。その機能出て、そのなんか面白そうだなって思うとこだけ見て、他見ないみたいなのは全然ある。た
あ
だ、
とさ、ドラマとかでさ、セリフないとことか飛ばしたりしない？
どういうこと？沈黙のとこ。
沈黙のと、景色のところとか、
ああ、回想
ただ
シ
車乗ってるところとか。
ーン。なんかちょっとでもさ、味気ないっちゃ味気ないよね。
まあね、確かにね。
まあ、でも確かに、録画とかは CM 絶対飛ばしたりするけど。倍速か。早口意識はちょっとでも、自分も結構話ゆっくりになるタイプだから、ちょっと意識しようかな。
1.3倍くらいがちょうどいいそうですよ。
そうなんだ。意識するわ。ありがとうございます。じゃあ私のニュースは、寝すぎは注意、体に起こる6つの注意っていうニュースです。 の高い睡眠が健康に不可欠なのは医師が口を揃えて強調する事実です。睡眠は日中の集中力と注意力を維持するだけでなく、体の疲労から回復させてリチャージする上で役立ちます。またしっかり寝れば肥満や糖尿病、早死になどのリスクが下がる可能性もあります。でも専門家の話では睡眠を取りすぎると体に悪いということもあり、今回は寝すぎで体に起きる変化を紹介します。まず1個目、心疾患のリスクが高くなること。アメリカ最大の死因となる心疾患の確率は1日8時間以上寝ることで 34% も高くなるというふうに言われています。また女性は男性よりも睡眠時間が長い傾向にあるため、心疾患を発症するリスクが高いということが挙げられています。2つ目、体重が増えやすくなる。3つ目、糖尿病になるかもしれない。寝不足と同様、寝すぎも血糖値を上げてしまうため、高血糖は2型糖尿病の発症リスクが高くなります。4つ目、頭がぼーっとする。長時間の睡眠者は、夜の眠りを浅くして日中の集中力がそがれることもあるので、頭がぼーっとするということが挙げられます。5個目、寿命のリスクが高くなる。6個目、気分が落ち込む。この6個が挙げられました。以上です。
寝るの大好きなんだけど。
のりかさ、乳児一緒にずっと生活しててさ、マジでさ、起きないよね、朝。
起きない。8時間くらい寝たい、毎日。
それは8時間はさ、なんだっけ、さっき言ってたやんな、心疾患、
うん、
1日8時間以上寝ることで心疾患のリスクが 34% も高くなるらしい
ね。高くね。
女性は男性よりも睡眠時間が長い傾向にあるため、心疾患を発症するリスクが高い。
でも寝ないと生きていけないんだもん。8時間、
8時間以上って8時間も入るね。
入ると思う。
ちょっとじゃあさ、7時間半にしてみたら。
7時間59分にしようかな。
うん、いいや。それで1回やってみてさ、ちょっとずつこう慣らしていけば。
そうするわ。
する、うん、まあ、そういうニュースだったので、皆さんちょっと気をつけてください。
はーい。
はい、じゃあ今週のトークテーマに行きたいと思います。今週のトークテーマは、はい、オークランドで楽しかったことです。
はい、
ニュージーランドにもう再三言っていますが、私たちは行ってきて、これからニュージーランドのお話をどんどんしていこうかなと思うんですけども、まあ、まずは一番滞在時間が長かったというか、ベースがオークランドだったので、オークランドで楽しかったことを、ちょっと話そうかなと思います。
はい、
のりかさん、どうぞ。
はい、私のオークランドで楽しかったこと、一つ目は、オークランド動物園。理由、キーウィも含めて今まで見たことない動物をたくさん見られたからです。二個目、オークランド博物館。広くて見応えがあったからです。三個目、買い物。これは特に理由はないです。楽しかったです、普通に。以上です。
じゃあ私のオークランド楽しかったことは、まず1個目、ウェタケーブに行ってワークショップをやったこと。2つ目、シルビアモールに行ったこと。3つ目、テリーさんの家で毎朝朝ごはんを食べる時間が楽しかったこと。4つ目、スーパー巡り、かっこお気に入りはパックンセーブ、シルビアモールの。以上です。
いや、シルビアモールってことね。
そう、シルビア、そうだね。スーパーミグリは楽しかった。お気に入りの原生部、あのシルビアモールの。やっぱオークランドにいる時間ってほぼ買い物してたよね。
そうだね。
ロトルアとか南とか行ったけど、そこはなんかアクティビティが多めで、買い物はやっぱオークランドでいっぱいやってたイメージですね。
うん、
どこの買い物、何が楽しかったの、オークランドの買い物。
買い物見るのも楽しかったよ。
ザ・ウェアハウス。
ザ・ウェアハウスってなんだっけ。
ウェアハウスじゃない、ファーマーズ。
あ、ファーマーズね。ファーマーズは、なんか百貨店みたいなね。
ファーマーズってあれ何なの？百貨店なの？
わかんない。
一回はさ、なんか、高い化粧品とかじゃん。
そごうみたいな。
あー、日本で言うそごう。高島屋ではなくない？でもなんかカジュアルすぎない？
あー。
カジュアルデパートみたいな。
うん。
ファーマーズ楽しかったよ。
うん。
それがそこ？お気に入り。
シルビアモール。あと、テリーさん家の近くのショッピングモールです。
ああ。あそこね。
うん。
あれも、ウェアハウスじゃないわ。ファーマーズあったよね。
あったね。
モールの中に
入った。アップンセーブンもあったよね。
あったあった。え、スーパーさ、どれが好き？
ニューワールド。
やっぱり。
うん。
ニューワールドの方が確か品揃え多いよね。パッケージ。
うんうんうん。
しかも見やすかった。ニューワールドの方が。
棚の並べ方が？
なんかちょっとさ、
うん。
日本のスーパー味感じない？ニューワールドって。
そうかな？どこら辺？
え、なんかチョコレートのさ、
うん。
並びとかさ、狭いというか、なんていう、通路が、パックンテーブルが広くない。うん、パックンテーブルってのはコストコみたいな雰囲気ない？
あー。確かに。
なんか、見にくい。けど、パックンセーブじゃないわ。ニューワールドは結構なんか、コンパクトで見やすかった気がする。
うんうん、確かに。低い位置にあったよね、全部が。
そうそうそうそう。なんかパックンセーブ安いけど、結構なんか、コスト込みあって。
うん。
あとは、シルビアモールは、でも思ったんだけど、シルビアモールってさ、結構アウトレット感あるよね。
確かにね。
テリーさんの家の近くのさ、ところもモールだったさ、
うん。
あっちはなんかイオンモールみたいな感じだったけど、テレビアモールはコストコじゃないわ。アウトレット、
うん、
三井ララポートみたいな。三井ララポートであっても。
御殿場？
そうそうそう、御殿場アウトレットとかアウトレット味を感じた。
うん、
いや、どっちも楽しかったけどね。あとは、なんだっけ、なんつったんだっけ、あ、博物館と水族館のりは。
動物園。
あ、動物園か。
うん。
動物園楽しかったね。キーウィも見れたし、ね。キーウィいると思わなかったわ、うん。
ね、暗かったけどさ、見えたよね。
博物館は、ね、もうちょっと時間欲しかったよね。
うん、うん。
あ、うちらがパンパンにスケジュールを詰めてるから。
うん。
テリーさんにさ、30分で大体みんな出てくるよって言われてさ、しっかり、どんぐらいいた？ 2 時間半くらいいた？それは言い過ぎ。
そんぐらい、2時間くらいかな。
だよね。
うん。
でも、なんかどれかさ、どのセクションか見れなかったよね。なんか飛ばさなかった？
うん。うん。最後の方飛ばした気がする。
だよね、だよね、だよね。だから、結構ね、あ、恐竜系？あ、違うな。どっか飛ばしたんですけど、あともう1、2時間前、うん、全然入れたよね。
うん。
確かに、あれ楽しかった。私もちっちゃい頃に行って、もう一回行ったんですけど、全然内容とか忘れてたし、もう一回普通に素で楽しめました。
うん。
あれね。ね、朝食楽しくなかった？
ああ、毎日食べたから、なんか偉くなったような気分になった。
しっかり食べてるからってこと？
うん。
そうね。私は、まあ、それもそうなんだけど、朝食の時間にさ、だいたい決めるじゃん。今日のスケジュールとか。
うん。
今日何するってテリーさんがさ、仕事一旦中断してくれてさ、
うん。
来てくれるじゃん。その時間がもう、マジで。うん
外で食べたの楽しかったね。
そうそうそうそうそう。それも言いたかった。バルコニーね。
うん。
天気がいい時は私たち外のバルコニーで地べたに座って食べてたんですよね。
うん。
椅子使っていいよって言われたのに。
うん。
買わないで。食べたね。
うん。
いや、もう一回シリアル食べたい。
置いてきた？
できたよ、テリーさんの家に。多分テリーさん食べないだろうなって思って、あんな包装の色。
捨てたかな？
捨てたかもね。
うん。
もうシリアル、 マジで買ってこなかったの後悔してます。カラフルなやつ、ニュージーランドに住んでる人は見たことあると思うんですけど、鳥の絵が描いてる、フループフリップみたいな、合ってるかわかんないですけど、フループみたいな名前の、なんかもう明らかに体に悪いみたいな色をしてるシリアルがあるんですけど、うん、それを私たちはいつも食べてて、懐かしい。
うん
また行ったら食べたいです。
うん、
はい。そんなものですか？オークランド一番長くいたのになんか、あれだね。
うん。
もっとあるはずなんですよ、絶対に。ちょこちょこ。
うん、潮干狩りとかね。
あ、そうそうそう。潮干狩りね。
うん。
潮干狩り行ったじゃないですか、私たち。行ったんですよ。まあ、Vlog とかにも上がってると思うんですけど。結構調子乗って撮ったら大惨事になったので、ね、皆さん、あんまり調子乗って撮らないと思います。
食べれる分だけね。
そうそう。処理が、結構めんどくさいっていうかね。
うん。
食べれる分だけ皆さん撮ってもらって。ただ美味しかった、すごい。酒蒸しで食べたんだっけ、うんうんうん、美味しかったよね。
美味しかった。
まあ、日本ではあんまできない。で都会に住んでた私もそれは楽しかったことの一個ですね。
うん、
そんな感じですか。また出てきたら言いたいと思うんですけど、
そうだね、
やっぱり楽しかった。20日もいたので結構分散されてて、
うん、
出るかなって思ったんですけど、オークランドよりもロトルアの方がなんか印象に残ってるんですよね、いっぱい。
うんうんうん、
なので、まあ、来週じゃあロトルアのこと話しますか。
そうだね。
はい、じゃあそれを皆さんちょっと楽しみに待っていてください。
はい、
ということで今週はオークランドで楽しかったことをお話ししました。次のコーナーなんですけども、いつも通りニュージー大好きピックアップっていうコーナーをやっているんですが、今週はちょっとサイトの方がですねメンテナンス中ということで開けないんですよね今。
はい、
なのでちょっと今週は申し訳ないんですけども、皆さんピックアップをお届けすることができません。なので
ごめんなさい、
ごめんなさい。来週、ピックアップまた選びますので、それをお楽しみにしてください。
はい、告知があります。
はい、じゃあ告知があるそうなのでのりかさん告知お願いします。
はい、まずはイベントの告知があります。
はい、
3月19日にクライストチャーチで開催されるジャパンフェスタ2023ですが、参加受付が開始となりました。現在ブース出店を受け付けています。たこ焼きや焼きそばとか日本食を販売したいって人や団体はぜひお申し込みください。枠に限りがありますので受付順です。スポンサーとしてブースを出したいという方は、サイトからスポンサーのところをクリックしてお申し込みください。サイトの URL は詳細欄に掲載しておきます。もしやり方がわからなかった場合とかでしたら、遠慮なくジャパン大好き社かニュージー大好き社か私たちのところまでご連絡ください。ニュージー大好き社はこのイベントに協力しています。
はい。このイベントはこれまで各地で開催してきたジャパンデーの要素を加えて、日本のポップカルチャーにフォーカスしたイベントとなっています。コスプレ、漫画、アニメなど日本が誇るポップカルチャーをふんだんに紹介し、ステージでのコスプレやカフェなども用意していますので、近隣の皆様ぜひお越しください。入場チケットは事前のお求めが便利です。ご活用ください。はい。ということで、先週というか、まあ、たくさんこの告知はしているんですけども、皆さん、もしよろしければお越しください。という告知でした。
はい。
はい、あともう一個ですね、告知があります。前回ののりかほニュージー大好きポッドキャストでも言ったんですけども、プレゼント企画がまだ間に合うので皆さんそちらの方をぜひ応募してください。そのプレゼント企画なんですけども、まあ、私たちがニュージーランドに行ってきたということで、そのお土産を2名様に、プレゼントする企画をやっております。応募方法はまず1個目、ニュージー大好きの公式ツイッターのフォロー、2個目、ニュージー大好きポッドキャスト公式のツイッターフォロー。3つ目、私たちのりかほの2人のツイッターをフォローしてもらうこと。4つ目、今年やりたいことを言ってください。 で、応募締め切りは1月31日、日本時間の午後6時までになります。この応募条件を皆様やってもらって、ぜひ応募の方よろしくお願いします。
お願いします。
今年やりたいことは、DM の方に送ってほしいんですけども、その DM の方に、名前と住所をお願いします。で、この Twitter の、プレゼント企画は、ニュージーランド在住の方に限るので、そちらの方だけご了承お願いします。
応募お待ちしてます。
はい、応募お待ちしております。はい、ということで、今週はちょっと短いんですけども、こんな感じで終わりたいと思います。皆さん、はい、暑いと思いますけど、ニュージーランドは熱中症気をつけてもらって、日本で聞いている皆さんは寒いと思うので、暖かくして、お過ごしください。はい、じゃあニュージー大好きのかほりと、
のりかでした。
また来週。すべてのニュージーランド大好きを応援してますよ。ニュージーランドをもっと楽しく、ニュージー大好き。